しんちゃんのスパイスラジオ。
倉敷の片隅にあるという小さなカレー屋のマスターしんちゃん。ラジオが好きでカレーが好き、もちろん倉敷が好き、そして何より人とおしゃべりするひとときが大好き。この番組では倉敷の人たちはもちろん、各地で出会ったスパイスあふれるゲストさんと、カレーの仕込みの合間、まろやかにまったりと、時にピリリと辛口に語り合います。じっくり煮込んだカレーのルーのように溶け合う会話の中に、時々隠し味みたいな言葉がふっとしみる、しんちゃんのスパイスラジオ。
それでは刺激マックスな30分間どうぞお付き合いください。
この番組は MG キャピタルと K モールの提供でお送りします。
人、物、街をつなぎ、新たな価値を創造する。不動産の資産価値を最大限に高め、未来に続く価値を創出する。 MG キャピタル。
計39万8000円専門店 K モールのコンセプトは3つ。いい車、いい条件、いい価格。年間2000台以上の実績の車検もお任せください。水島インター近く、計39万8000円専門店 K モール。ホームページも見てね。
皆さんこんにちは、カレー屋のしんちゃんです。
アシスタントの清水葵です。前回に引き続き、今回も株式会社ナッシュ代表取締役の松岡博文さんと一緒にお送りしていきます。松岡さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
スパイストーク、ここからはゲストさんの最近ピリッとした話など、ここだけの話題をお聞きしていきます。
まあ、前回はインブルーデニムスーツの話をいろいろと聞かせてもらったんですけれども、いろいろとですね、松岡さんいろいろ面白いっていう、エピソードとか、ご経歴も今日は聞かせてもらいたいなと思っているんですけれども、大学時代にサーフィンをやってたということで、
大学時代はですね、なんでしょうね、こうなんかサーフィンしたいなって思って、
急にビビビッとサーフィンした
いなって。なんかこう、モテたいっていうだけだったんですけど、
ね、大学生ですからね。
そうですね、やっぱりちょっとこう黒くて、なんか塩焼けしたような髪の毛で、なんかチャラチャラしたいなと思って、
チャラチャラしたいな、はい、でサーフィンを始めたんですか。
本当に単細胞な考えで。
それはでもその最初こう誰かに連れてってもらうとか、なんかそんな感じですか。
そうですね、大学にビッグベアズサーフチームっていうのがあって、そこの門を叩いたことがきっかけでしたね。
早稲田大学ビッグベアーズサーフチーム、
はい、
めっちゃかっこいいですね。
いや、かっこいい名前は、でも実態はね、そんなに人数もいるわけではなく、
何人ぐらいやってるんですか。
総勢多分当時で10人ぐらいしかいなかったんですけど、1年から4年で
少数制のサーフチームの門を、
はい、
松岡少年は叩いた
感じですね。
少年じゃないか分からんけど、青年はもう叩いたわけですね、
は
い、
そうですね、
でなんかその、日本国内もそうだし、海外にもいろんなところに、サーフトリップに出かけた、いや実はですね、私もですね、サーファーでして。
そうなんですか。
そうなんです、ちょっと松岡さんレベルではなくて、初めて 5,6 年で、本当ビギナーなんですけれども、なのでちょっとこの話を松岡さんとできるのは実は非常に楽しみにしてたんです。
ありがとうございます。
でいつか行きましょうって言いながら ね、
言いながらカレー屋が忙しいんですね。
いや、そうなんです、そうなんですよ、仕込んだり、
仕込みがね、ことこと煮込んでね。
そうなんです、
そうですね。
私は全くサーフィンに縁もゆかりもないんですけど、何が魅力なんですか、サーフィンって。
魅力は上手くなんないとこが魅力。
うまくなんないところ、
うまくならないところが結構魅力かなと思ってます。
そうなんです、難しいんです板に、でテレビとか見てるとオリンピックもありましたけど、はい、まあもうピュンピュン上手に乗るじゃないですか、うんうん、いや難しいですよ、ね、
そうですね、全然うまくならないですね。だから、まあ、乗れた瞬間とかはもう喜びひとしおみたいな感じとか、はい、すごくなんだろう、努力が報われた感じはすごくあります。
おイメージ湧かないですよね。
イメージ湧かないです
ね。例えばこうスノーボードとかなんとなく似てるじゃないですか、横乗り、
あ、なんとなく似てる感じします。
スケボーとかは、はい、同じ場所で反復練習ができるんですね、うんうん、同じ角度だったりとか、はい、まあ、なんだろう、スケートボードだと普通のアスファルトの上とか、ね、うん、でもね、波はね、二度と同じ波は来ないんです。
なんかかっこいいぞ。
かっこいいですね。はい、さっきから言ってやろう言ってやろうの顔がもう
今日絶対これ決めてやろうと思う。
来るぞ来るぞっていうのが分かりましたもう。
そう、二度と同じ波は来ないんですよね、松岡。
いや来ないんですよ。
そうだから、うん、感覚を体に覚えるの多分すごく時間かかるんじゃないかなと思うんですよね。
し、
うん、
しかもね、なかなか波取ろうと思っても周りの人たちがいると混んでたりすると取れないですし、
そうなんです。
結構大変ですね。
そう、前乗り禁止って言ってね、その波ワンマンワンウェーブって言って、その波に一番最初に乗った人がいたらその人に波を譲らないといけない。
はい、あ、そういうルールがあるんですね。
はい、だから初心者取れない
です、ね。取れないです。全然。でね、ちょっと厳しめのポイントとかだと、はい、怖いおじさんとかがいて、
ローカルさん
ローカルが結構、まあ、いい人も多いんですけど、うん、なんかちょっとルール守らなかったりするともう出ろよとかって言われるような感じなので、うん、なかなか大変ですよね。
なるほど、
うん、へえ。国内だとどういうところにサーフィン行かれるんですか。
はい、国内はもともと僕千葉出身なので、うん、結構学生時代は千葉、うん、茨城を中心にしてよく上に下に行ってて、うん、で、はい、こっち引っ越してきてからは、四国ですね、福島とか、うん、まあ、高知が今多いんですけど、うん、高知行ったりで、冬は鳥取の方まで足を伸ばしたり、うん、そんな感じで。
え、冬は鳥取
ない
冬の日本海ってめっちゃ
波が立つんですよね。
寒くないんですか。
寒いですね。寒い、雪が降ってる中着替えたりします。
だって気温0度とか、まあ、大体早朝か夕方にあるんで、はい、ぐらいで、ね、
寒いですね、
はい、
めちゃくちゃ寒くてみんな着込むじゃないですか。
もう夏だけやるのはサーファーじゃないです、
うん、え、そうなんですか。
でも最近は夏ばっかりやってますから、
ね、だからもうサーファーじゃなくなって
る。もうなくなってるギリギリサーファーぐらいです、まあ、
サーぐらいですね。
サーぐらい
すいません
なんかしんちゃんの方がベテランみたいな。
でもね、もう寒いんですよね。ブーツ履いたのゴム足りみたいな、ね、まあ、のグローブして、はい、やるんですよ。
体も動かなくてね。
そうそうそう、いや、そうですよね、うん、そこまでしてやりたくなるのがサーフィンってことですか。
そうですね、う
ん、一応そうなってます
なぜね、我々は海を目指しちゃうんでしょう ね、
ね、でもそんな哲学的なこと僕ないんですけど
そうですね、そうですね、モテそう。
でもまあそこに波があるからって言ってっていう顔してたから今言っちゃいましたけど、
そうなんです。本当、まあ、そういうことなんですよ ね、
いや、まさにそうです、
はい、まあ、なんかまあ気持ちいいというかね、すごく自然を相手にするスポーツなんで、
う
ん、
そうですね、
はい、なかなかハードではあるんですけど、はい、それなぜそんなにこうサーフィンにはまっていったんですか。はい、
うん、そうですね、なんかやっぱり、うん、乗れないながらもちょっと乗れたりするじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
1日1回行って、うん、うわ、なんだ今のみたいな、うん、それが1週間ずっとその余韻にこうずっとこう浸りながら、で木曜日ぐらいから波情報めっちゃチェックして、うんうんうんうん、金曜日絶対ここに行こう絶対ここに行こうって言ってまた行って
し
ま
う。イメージイメトレしながら、
はい、ですね、ずっとなんかもう中毒みたいな感じでしたね、やっぱり。
じゃあもうずっと、まあ、大学時代が多分一番頻度的には多かったんでしょうけど、はい、まあ、今でも行かれてるってことです
ね。そうですね、まあ、なんかサラリーマン時代はよく本当よく行ったなって感じ で、 で僕が結構好きな DVD で坂口健二さんの
坂口健二、
はい、あの海から見た日本って、
海から見た
日本、見た日本っていうのがあるんですけど、それが僕らがまあ20年ぐらい前かな、だから20歳過ぎぐらいの時ぐらいにものすごく流行って、でどちらかというとそのミーハーな番組じゃなくて、うん、本当にローカルにその坂口健二さんが入っていって、うん、でローカルの人たちと一緒に同じものを食べ、地酒を飲み、で同じそのローカルの波をシェアするみたいな、すごいいいドキュメンタリー番組、 それに僕ら心打たれてですね、とにかくその坂口健二をやるっていうのをそういう動詞にしてです
ね、でそれをこう見て影響を受けて追っかけてたわけですね。
行きましたね。
坂口健二さんが僕サーファーのイメージはあんまり、もともとプロレスラー、
そうです、あのお父さんが、
お父さんが、はい、あ、何でしたっけ、
世界の表し坂口誠二さん
の息子さんなんですかね。
はいですね、もちろんね、あんなすごく運動神経もいい方なんですけど、うんうん、
はい、
で柔道もうまかったり、格闘技もできるんだけど、サーフィンはずっと、多分彼が大学時代にハワイに留学してて、そこから始めたみたいで、
そこで覚えてですね、
はい、
なるほど。
で、まあ、芸能界で言えば多分一番本気でサーフィンしてる人っていう感じです。
あ、そうなんですか。芸能界一硬派なサーファーって感じなんですね。
彼の言葉でサーファーは人種だっていう言葉があるんですよ。
ちょっと何ですか、何ですか。今日もう神回ですね。名言めっちゃバンバン出るじゃないですか。神回、神回ですねこれ。もう一回お願いします。
サーファーは人種だっていう言葉があって、なんか同じ波を追い求めるサーファーは、はい、もうどこに行ったって言葉が通じなくたって、うん、全員一緒だっていう言葉があるんです。だからまあそれを信じながら僕らはスリランカにトリップ行ったり、
スリランカ、
バリ、まあ、カレーのね、まさにカレーのところ
、いやまあまあそうですね、スリランカカレーって
まさかのカレーと結びつい
てそうですね、
そうですね、まあ、バリに行ったり、うん、まあ、オーストラリア、まあ、バイロンベイとかシドニーとか、僕はここ2ヶ月ずつぐらい多分行ったんですけど、大学の時にまあそういうのでやっぱり好きでしたね。
なるほど、うん、まあ、遠征みたいな感じで。
そうですね。
へえ、これでもじゃあ、はい、本当にね、サーフィン自体は板があればお金が必要ないですけど、はい、海外に行く時は、まあ、お金もかかるんじゃないですか、
は
い、大学
ですね、はい、
アルバイトしてみたいな感じですか。
当然アルバイトもしてましたね。結構それのためにバイトしたり、まあ、あとは親にもらってました
ね。お父ちゃん、
そうですね、ちょっとカリフォルニア行くんだけどちょっといただけない
、まあ、そんな裕福な家庭だ
と。いや、そんなじゃないけど、
まあ、でも理解のあるご両親だったわけですね。
英語の勉強したいんだけど、なるほど、みたいなこと言うと、バーッ
と多分そっちしか説明してないじゃないですか。
現地で英語を取得してきますという名目のもと、
行ってこいみたいな、いくらいるんや、
そうで、行き先はどこだって、サーファーズパラダイスですって、どこだお前。
なるほど、まあ、上手に交渉をご両親とされてるわけですよ。
そうですね。
で、うん、ね、その、はい、まあ、事前にもいろいろと話を聞かせてもらって、はい、まあ、メンタリティも強くなる、
ね、
なんかそこは今もまあ経営をやってると、はい、まあ、いろいろいいこともあれば悪いこともあるし、うん、まあ、プレッシャーを感じたり、まあ、大変だと思うんですけど、はい、まあ、そういったところも、
ね、うん、強くなったと思いますね。 あとはなんかあんま人のせいにしなくなったんじゃないかなと思います。で結局、まあ、ちょっとかっこいいこと言いますけど、はい、
また
いや、なんか波って別に行ってあるものじゃないじゃないですか。ビーチに行けばあるってものじゃないし、その時、はい、まあ、その時で、はい、なんか同じ波は二度と来ないって感じでおっしゃってましたけど、どちらかというとこう自然相手のスポーツなので、うん、だからもう自分ができることって精一杯やった上で、あとは自然が味方してくれるか否か。 なので多分経営とかもまあいろんなことがあるけど、自分が最大限努力しないとやっぱり成果は出ないはずなんで、
なるほど、
負けないようなメンタリティはついたかなと思ってます ね、
素晴らしいですね。
サーフィンってこんなに得るものがあるんですね。
そうなん
です
、ありますね。
葵ちゃんもぜひ、
スーツに続いて
パワーアップいけんし、はい、サーフィンもせんと、やっぱこの話、はい、土俵に立ててないですからね。
そうですね、
まだね。
でも確かに諦めない精神っていうのはやっぱりすごくつくと思います、うん、結局でかい波来てる時にパドルして外、うん、アウトに、アウトって沖に出ていくわけじゃないですか、うん、その時諦めたら多分もうそのまま終了じゃないですか。
聞いたことある、ね、バスケ、バスケ聞いたことある、
ね、あ、そうですね、諦めたらそこで試合終了だよっていう。
そうか、もう確実に神回
ですね、神回ですねこれ。
まあ、僕もバスケやってましたから、
ね、あ、そうか、なるほど、そういうところの、
ちょっと匂いが出てしまいましたね。
名言バンクです、今日は。
名言バンク
ね、
ねえ、これ絶対後でアーカイブ聞かなきゃってなるやつですよ。
すごいですね、本当。
だからまあ諦めないような、そうですね、諦めたら多分本当に流されてそのままどっか行っちゃうスポーツで、うん、
はい、
やっぱり生きるのに必死ですよね、
うんうん、
だからまあ終わった後はやっぱりその何にも考えてないでただ生きるだけっていうのに、うん、あの必死なのですっきりはしますもん、
ね、そうです ね, ね, そうですね。いや、まあ、僕は全然もう松岡さんレベルの、
いやいやそんな僕もレベル高くない
で、コアッパサーファーなんですけど、
いやいやい
や、いや本当その、はい、僕は波があんま大きいと怖いんで、
いや僕も怖い
あのなんですけど、いやいやもうさっき聞いたら、
いやいや
3メートル4メートル
3メートルいけない、そんなそこまでは
レジェンドサーファーじゃない
そんなこんな電波に乗せて恐ろしい、
ね、いやなんか本当その沖にこう板にねこう上に乗ってパドルでこう漕いで沖に出ないといけないんですけど、やっぱりこうどんどんこう波で突き返されて、やっと沖に出るのに30分ぐらいかかるとか、でもへーへー言ってみますね、そういう感じなんですよ。だから本当に心折れる、波が強かったり
すると
心折れる、沖に出れなくてですね、でもやっぱ終わった後のあの爽快感みたいなものが忘れられなくて、また海に向かっちゃうんですよね。
向かっちゃうんですよね。
本当ダメですよね。なんなんでしょうね。
沖に出るのに30分。
そう。
波に乗れるの1日1回。
1回までもうちょっと乗れて5秒とか、まあ、5秒でも1、2、3、4、5とか、まあ相当長いんで、本当1、2秒とか。まあ、僕はまあなかなかそう立つことも、そんなに上手くないんで、ちょっと松岡さんレベルではないんでね、あれなんですけど、
いやいや、
ね、本当にね乗れてる時間なんて、
そうですね、1時間やって、まあ55分ぐらいパドルしてます
よ
ね、
うん、
パドルしてるか波待ってるかで、うん、で5分ぐらい乗れるかなぐらい、うんうん、でも本当に1本10秒乗れたら結構長いよねっていう、
そうですね、
そんな感じです、
うん、なんか体力も必要だし忍耐力もつきそうですね。
そうなんですね、はい、そうなんです、
うん、
そこが経営者の
経営に通ずるところはあるかもしれないですね、
はい、
いやちょっと何でしたっけ、サーファーは人種、
サーファーは人種だ、僕坂口さんに一回やってみたいなと思ってるんで、
でもこのラジオ聞いてくれてるかもしれないですよ、
どこかね、いやもう本当言えるとこで言っとこうと思
う、そうですね、
もう大ファンです、
あの坂口健二さん、もしこの番組を聞いていたらぜひあの DM を
送って、DM お願いします、
あの松岡さん会ってやってください、
はいはい、あの千葉まで会いに行きますので、
千葉まで
千葉なんで、
でもね、ほんとこうこれこの番組がきっかけでね、
とね、つながったらいいなと、
あるかも、
もう死ぬほどファンですから、
ね、すごい
ですね、
今坂口健二さんって何歳ぐらいですか、
ね、
はい、
うん、あ今ね11人ぐらいかな、ライジングサンコーヒーって言ってて横浜でもやってるんですけど、今最近はテレビのドラマに復活して、
でもそこ行ったらいいじゃないですか、会えるんですか、そういうわけじゃないですか、
ね、
なかなかいてもいないんですか、
昔は多分いたと思うんですけど、今ちょっと忙しくなってきちゃって、
そうなんですね、
そうなんです
よ、いやぜひね、なんか
いや、いい、もう本当になんてイケオジの代表みたいな感じ、
なんか憧れのところなんですね、
はい、
いやいやありがとうございますね、うん、サーフィン、まあサーフィンの話も、ね、いろいろ聞かせてもらってるんですけれども、
はい、
ね、あのまあ後半戦ということなんですけど、なんかあれですか、松岡さん、
はい、
ちょっとこれは話足りないなとか
言
っときたいなとか、
はい、うん、ぜひぜひ、
あそうだ、はい、僕一個ごめんなさい、聞こうと思って忘れてた、
はい、
その高校、まあ、大学出て、
うん、
で新卒で三井造船に行ったでしょ、
はい、
で最初が玉野、
はい、
玉野市に配属をされて、
はい、
で、
うん、
まあ、サラリーマンをしてたんだけれども、
はい、
奥様と出会って奥様の家業だったんですね、このインブルーっていうかナッシュが、
はい、
っていうきっかけだったんです、そのなんかあたりね、奥様
の確かに出会いとか、
そうですね、うん、まあなんていうか僕もですね、実はまあ玉野から、まあそろそろ引き上げて東京帰るか転職するかとかいろいろ考えてた時期ではあったんですよ、で、まあ、一方でこう海外派遣とか海外勤務とかが決まりそうな時期でもあったんで、まあ、天気ではあったんですけど、まあ、たまたまその妻と出会ってですね、まあ、妻も僕と同い年なんですけれども、まあ、向こうからのプッシュがすごくてですね、
なるほど、
まあ、あのもう早く結婚してみたいな感じで、
あそう、それ言っちゃっていいんですか、そんな
言っちゃっていいのかないや分かんないですけど、
あのまあだからすごく、まあ、
そう、
まあ、だってイケメンだし、
いやイケメンでもないんですけど、
ね、早稲田サーフィンビッグベアーズサーフチームだし、
はい、
俺なかなかいないですから岡山に、
いやいやいや、
こんな上玉は
上玉
ね、
逃すまいと、
奥さんもここはみたいな、
ここのビッグウェーブに乗っとかなければ
お、やるね、葵ちゃん いいです、そうですね、
やったやった、
ここだと、なるほど、
そうなんですよ、
プッシュもあって、
プッシュもあって、まあなんかこう2ヶ月ぐらいでいきなり家に呼ばれて、うん、バーベキューするぞみたいな感じで、うんうん、バーベキュー2ヶ月早くないみたいな、
バーベキュー2ヶ月まあ、まあ、わかんないですけどそれね、まあまあ、ね、はいはい、呼ばれて、
呼ばれて、はい、で次行くとなんか親戚とかが増えてて、
なるほど、
親みたいな、おかしいぞみたいな、
ちょっと
増えてきたぞ、
なるほど、戦略的な、
戦略的な
バーベキュー、
バーベキューで、でまあもうなんかここの家から出るにはここにハンコを押さないとダメですみたいな感じで、もうあのコイン届けにポチッと押して、もう本当にだから半年ぐらいで結婚、
出会って半年ぐらいですか、
行きましたね。
で、まあ、結婚してももちろんその、はい、まあ、その時もね、あのサラリーマンとして三井造船のお勤めになられたわけなんですけども、はいはい、まあ、そこから、まあ、うん、ね、松岡さん自身も家業を手伝うようになったきっかけって何かあるんですか。
はい、そうですね、これもまあなんか確か、まあ、妻が基本的にはそのインブルーの事業をやっていたんですけれども、はい、まあ、一緒にあの夜とかご飯食べてる時に、うん、まあ、なかなかこううまくいかなくてね、うん、みたいなことを言ってた時に、お酒も入ってたんですけど、まあ俺別に手伝ってもいいけどねって、なんか言ったらしいんですよ、はいはい、そしたら翌日、まあ、義理の父からですね、うん、電話かかってきてですね、聞いたぞって、ちょっと家来いって、おでいつ辞めてくるんだどういうことですかってなんかすごいせっかちな家だなと思って本当に、まあね、イラッチな家っていうか、もう本当に早く早くみたいな感じで、でもそう簡単に辞められないんでねって言ったら、うんうん、じゃあ2週間ぐらい辞めてこれるの無理無理無理無理みたいなで、ね、お客さんも海外にいるから、いや最低でも半年ぐらい待ってもらわないとって言ってたら、うん、いやもう早く来いって感じで3ヶ月ぐらいで、
もう、はい、まあ、一応全部退職の
手続きをして入りましたね、
すごい
です
ね、
早かったですね。なんかその1年間って人生がものすごい速い、あのスピードで転がっていったような感じがして、
で、まあ、もちろんその、まあ、大手企業で、はい、まあ、勤められて、はい、あの そこでも10年ぐらい勤められてたってことなんで、はい、まあ、いろんな経験持たれてると思うんですけど、はい、ただこうナッシュに入社をして、はい、まあ、社長を、はい、まあ、やられてもうすでに今6年目ぐらいですか。
そうですね、
でもそれまたね、こう社長、まあ、経営、はい、経験ってのはまた全くそのサラリーマン時代とは別物だと思うんですけど、
ですね、
はい、すぐやれたもんですか、はい、というか、なんか大変だったんじゃないですか。
そうですね、最初大変でしたね。まずマインドが全く違うので、まあ、大体あの会社勤めしてれば、まあ、土日はお休みがいいよねとか、なんかそういうのがあるじゃないですか、はい、だからそういう風なマインドで行ったんですけど、やっぱりどちらかというともうなんかこう仕事と生活が一体化してるような感じだったので、うん、そこにまず慣れるのが大変だった
と。なるほど、まさに家業です
かね。家業ですからね、うん、であとはまあなんだろう、業界の違いとか、うん、あの、うん、アパレルと重工業ってまあまあ全然違うんです ね、 ですね。それも違いも多かったですね、うん、なので違うことばっかりで、うん、もう本当に白紙の状態から始まったっていう感じです、う
ん、なるほど、
うん、
しんちゃんのスパイスラジオ。
いやいや、もうまだまだね、話が盛り上がってきて尽きないですけどね。はい、スパイスもそろそろ聞いてきた。
もうそんな時間ですか。
そうなんですよ。
まだ 2,3 分っていう感覚だったんですか。もう、
ね、
でもぜひ最後にね、お伝えしたいことがあれば。
最後のプッシュお願いします。
そうですね、まあ、うちのお店はですね、結構なんか見た目入りにくいところな感じなんですよ。ちょっと敷居が高いような感じなんですけど、まあ、こんなものすごくフレンドリーな人間がやってるようなお店でして、で、まあ、これ一個お得情報なんですけど、まあ、倉敷市以外の方ですね、まあ、岡山市とか
しっかり聞いておいてください、
はい、玉野とか、まあ、いろんなところがあると思うんですけど、倉敷市以外の方にはなるんですが、ふるさと納税の返礼品として、うちのデニムスーツのオーダー券とか商品券とかっていうのを出していますので、
それをこれはお得ですよね。
お得ですね、非常にお得。
だから実質負担だから手数2000円でってことですよね、はい、そうですね、説明ってことだから、
はい、なので、まあ、あの納税を倉敷市にしていただければ、その返礼的品として、まあ、5万円の商品券とか10万円の商品券が手元に来て、ね、うん、それを元手にスーツを購入できるので、非常にこれは人気が今出ております。
こんな、ね、かっこいいスーツを手に入れて倉敷にも貢献できる、うん、倉敷以外のお住まいの皆さん、はい、
ですね、
これは要チェック、はい、要チェック、ね、お得情報だと思います、
はい
はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください。ということで2週にわたってお話を伺いましたのは、はい、株式会社ナッシュ代表取締役の松岡博文さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
しんちゃんのスパイスラジオ。
いや、しんちゃん、はい、今回は松岡さんということでしたけど、
はい、後半戦ということで、うん、まあ、主にサーフィンを学生時代からやられてるって話で、うん、もう波に関する名言がたくさん出た神回だったんじゃないですか。
いや、もう本当にまさかこんな回になるとは思ってなかったですし、
これ何度でも聞けるんじゃないですか。人生の教訓的なキーワードたくさん出てきたんで。
いや、本当ですね、はい、まあ、あのふるさと納税もね、
ふるさと納税もね、お得ですしね、うん、もうこれを聞く県外の方、はい、あと坂口健二さん
ね、あの
聞かれてたらね、もうぜひ松岡さん会いたいみたいなんで、ぜひダイレクトメール送っていただけたらなと思っております。
はい、はい、皆さんからの、そして坂口健二さんからのメッセージをお待ちしております。
お待ちしております。
お送りしてきましたしんちゃんのスパイスラジオ、そろそろお別れの時間が近づいてきました。番組をもう一度聞きたい、聞き逃したという方は、放送終了後に番組公式ホームページでアーカイブを更新しています。ホームページのリンクは FM 倉敷のホームページにも載っていますので、ぜひチェックしてみてくださいね。また X には番組公式アカウントもあります。番組の感想やメッセージは番組ホームページや番組公式 X でお待ちしています。
しんちゃんのスパイスラジオ、次回の放送は9月6日土曜日の午前10時30分からの放送を予定しています。
そして今日のエンディングナンバーなんですが、株式会社ナッシュ代表取締役松岡博文さんからいただきましたデフテックのキャッチザウェーブ、うん、キャッチザウェーブ、こちらいいですね。今日のお話にふさわしい、曲を聴きながらお別れとしたいと思います。それではまた次回同じ時間にお会いしましょう。お相手はしんちゃんと
清水葵でした。
人、物、町をつなぎ新たな価値を創造する不動産の資産価値を最大限に高め、未来に続く価値を創出する。MG キャピタル。
計39万8000円専門店 K モールのコンセプトは3つ、いい車、いい条件、いい価格、年間2000台以上の実績の車検もお任せください。水島インター近く、計39万8000円専門店 K モール、ホームページも見てね。
しんちゃんのスパイスラジオ、この番組は MG キャピタルとKモールの提供でお送りしました。